一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初めの日、あなたの定められた安息日、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を伝えることができる恵みを心から感謝いたします。私たちは神様から作られた被造物、尊い存在であります。しかし本当に主を多くの罪を犯してまいりました。この礼拝を通して本当に主を私たちを神の子へと再創造してくださいますようにお願いいたします。今朝も十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清めてくださいますように、主は本当にがんじがらめの罪にとらわれております。どうかどうか十字架の血を塗る罪めと解放、本当に主を主の似姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉、神の言葉に行きます。この世の変わりゆく言葉、変わりゆく世界の中で変わらない聖書の言葉、真理の言葉に従って勝利の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ祈りを捧げます。聖霊様、私たちの賛美祈りをあなたが取りなし、聖霊様が取りなし引き上げてくださいますように、そして本当に主をどのような時にも主なる喜びと感謝を持って日々過ごしていくことができますようにお導きください。今朝の礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。先週はペンテコステ礼拝でございました。そして今日はですね、ダニエル書6章を開かせていただきたいと思います。まあ、すでに聖書日課ではダニエル書、そしてホセア書と、まあ、日本バプス連盟では1日1章ずつですね、こう、まあ、読み進めているわけでございます。もうすでにホセア書に入っているんですけれども、ダニエル書の6章のところですね、まあ、何度ももう読まれている箇所ではございますけれども、改めてですね、このところから読んでですね、まあですね、先ほど祈りにもありましたけれども、祈りについて、祈りの装束について共に学び実践するものとなってまいりたいと願います。特に先ほど高田正光氏に読んでいただきましたダニエル書6章11節、有名な聖書の箇所であります、ね、ぜひこのところはもう覚えてらっしゃる方が多いと思うんですけれどもですね、ダニエルの祈りですね、まあ、もう要はこのところをですね、実践していきましょうという、今日はまあそういう言葉なんで、御言葉なんですけれどもですね、日に三度と祈りの賛美を自分の神に捧げたですね、これがダニエルの祈りでありますですね。まあ、ダニエルはですね、まあ、この祈りをしたからですね、神様の守りを受けたのでありますですね。まあ、ダニエルは本当に素晴らしいですね、人でありました。そして、まあ、大臣をしていたわけですけれどもですね、まあ、そのダニエルをやっぱりこう、まあ、この世は嫉妬というかですね、まあ、人間の罪ですよね、こう恨んだり、まあ、そういうもうどの世界でもあるわけですけれども、このダニエルの世界においてもですね、まあ、ダニエルをもうなんとかですね陥れようとですね、6章の5節で大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。もう何とかしてですね陥れようとしたけれども、ダニエルは政務に忠実で何の汚点も怠慢もなかった、まあ、正しい人ですからね、もう欠点を探そうとしてもないわけでありますですね。でもうとにかくどうしたらいいかなとですね、で6節でダニエルを陥れるにはその信じている神の方に関して何らかの言いがかりをつけるほかあるまいですね。で結局どうするかというとですね、もう王様を礼拝するです、ね、王様を差し置いて、8節に王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子、ね、ライオンですね、獅子の洞窟に投げ込まれるという、そういう法律を作るようにしたわけでありますね。ダニエルは誠の神様を礼拝する人でありました ですね、ですからどんなに法律がですね、いわゆる皇帝礼拝ですね、これはもう戦前戦中の日本もそうですね、天皇礼拝、また文化大革命の時のですね、毛沢東を礼拝するですね、まあ、いつの時代もそういった偶像礼拝はあるわけでありますね。しかしその中でもう彼は日に三度と祈りをですね、今日の御言葉の通り日に三度の祈りと賛美を自分の神に捧げたですね。しかしこれは法律違反でありまして、結局死の口に投げ込まれてしまったですね。しかし神様はですね、ダニエルを守ってくださったですね。ダニエルは王に答えた、王様が常しえまでも生き長れますように、神様が天使を送って死の口を閉ざしてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでしたですね。神様が天使、主の御使を送ってくださって、主が共におられ守ってくださった。そして最終的にはこの神が誠の神である、ダニエルが信じる神、誠の神であるですね、主の栄光を表すものとなったのでありますですね。私たちは今日ですね、祈りの信仰生活を送ろうとですね、タイトルをつけたわけですけども、そうです、私たちはですね、ダニエルのように祈らなければならないですね。それはですね、 今日の六章の五節にあります通り、ダニエルを陥れようとした。何とかしてこの世の力、この世の人々は私たちを滅びに滅びにですね、私たちそして私の愛する子供たち孫たちを滅びに陥れようとする。もう罪の力がもう目の前に迫っているわけでありますね。イエス様は言われました。目を覚まして祈っていなさいとですね。吠えたける獅子が私たちと、それこそ今日の獅子ですね。新約聖書にも吠えたける獅子がまさに私たちと愛するものを食い尽くそうと構えているです、ね、しかし主が共におられるならばですね、神様が天使を送って主の国を閉ざしてくださいました。主が助けてくださるですね。またダニエル書3章では、シャダラクメシャクアベデネゴが火の中へ投げ込まれました。もう本当に滅びの中に、しかしその中にあっても神の人、神の子がいたですね。イエス様、旧約のイエス様、霊のイエス様がおられたですね。イマネル、主が共にいてくださるですね。しかしそのためにはまさに滅びの、まさにイエス様が目を覚ましていなさいですね。目を覚まして祈っていなければならないですね。まあ、私は韓国のですね、もう先生方みんなですね、張義先生ですね、ハヨンジュ先生ですね、チョンピル先生、もう尊敬している先生ばっかりなんですけれども、そのうちの一人は私たちバプテストのですね、世界で最も大きいバプテストは四世中央神霊教会韓国にありますけれども、10万人教会ですね。その教会を取ったユン・ソクジョン先生ですね、もう祈りの人ですね。まあ、この日本語に翻訳されているユン・ソクジョン、絶対的な祈り、絶対的な祈りの成果というですね、まあ、日本語に訳されているんですけれどもですね、この中でユン先生はもう1日もう8時間も9時間も祈る先生なんですけれどもですね、この中でこのように先生おっしゃってます。祈りで備える明日ですね、ですね、平和な時にも祈りなさい。平和、いや平和の時は主は人々が平和だ安全だと言っているような時に突然盗人のように来られると語られたからです。終わりの時代は突然やってくるから、私たちは準備なしには主をお迎えすることができませんですね。悪魔が信仰生活を妨害する第一の手段は迫害ですが、その次の手段は平和、平穏な中で祈らせないようにさせ、霊的に信仰を枯らしてしまうのです。悪魔が信仰性が崩壊するですね。第一の種は迫害。迫害は何とかして私たちをですね、信仰からそらそうする。しかし、ユン先生は、その第二ですね、その悪魔の手段は平和、平穏な中ですね。平和だからもう今日は祈らなくていいかな。今日は大丈夫だ。祈らなくていいかな。いや、でも、イエスさんを目を覚まして祈っていなさい。いや、そういう時こそ、祈らなければならないですよ、とですね。さすがユン先生は分かっておられますね。サタンの手段、平和、平穏な中で祈らせないようにさせ、霊的に、そうなると祈らないと、霊的に信仰は枯れてしまいます。初代教会の弟子たちが死ぬまで自分たちの信仰を保ち続けることができたのは、彼らが常に祈ったからです。そうです、初代教会の生徒たちは祈ったから信仰を保ち続けることができた。祈り以外のいかなる方法によっても、信仰を守ることはできません。ですね、祈りの神学者である佐藤正臣先生が先回りして祈りなさいですね。平穏な時は祈らなくていいか。いや、そうではない。平穏な時こそ祈らなければならないですね。今日のダニエルもいつもの通りと書いてあります。日頃から祈っていたですね。私たちも今日のダニエルの祈り、本当にいつ滅びがやってくるかわからない。いや、もうすでに愛する者は滅びの中にあるかもしれないからですね。まさに今日のダニエル書6章は獅子の口にですね、もう獅子の穴に投げ込まれるですね。もうそういった終わりの時代であることを私たちは理解した上でですね、共に祈ってまいりたいと願うのでありますですね。じゃあ具体的にそのダニエルの祈りはどのような祈りかですね。まず第一番目にですね、11節にですね、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の髪に捧げたと書いています。エルサレムに向かって開かれた窓際ですね。ダニエルはエルサレムの方向ですね、まあ、当時はですね、バビロン捕囚でありますから、もう今度はすでにペルシャですかね、ペルシャに支配されているですね、まあ、エルサレムにいないわけですね。エルサレムに向かって、つまり神殿に向かって、つまり教会の祈りですね。私たちが祈るときですね、もちろん教会で祈るときもあるでしょう、また家で祈るときもあるでしょうですね。家で祈るときはですね、 家で祈る時も教会で祈る、その祈りですね。まあ、別に窓を開けて教会の方、まあ、イスラムはですね、こうメッカに向かってというのはありますけど、別に方向がですね、北南西とかそういうことではないですね。心を教会に向けて、また教会の祈りと合わせて祈っていく。ただ自分の祈りをですね、自分だけの祈りを祈っていくということではない。ソロモンが神殿奉献、神殿を捧げるときに祈った祈りでありますけれども、このように祈っていますね。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。このところに向かって、しもべが捧げる祈りを聞き届けてください。このところに向かって、神殿に向かって祈る祈りを聞いてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところ神殿に向かって祈り求める願いを聞き届けてくださいですね。29節30節は神殿に向かってですね。列王記上の8章の31節ではですね、この神殿によるあなたの祭壇の前で祈りがなされるなら祈りを聞いてください。まあ、これは神殿で祈る祈りと書いてますね。33節でもあなたに立ち返って皆をたたえ、この神殿で祈りですね。まあ神殿、皆さん教会に来て今日のように礼拝をして神殿に来るですね。また神殿に向かって、まあ来れない方もですね、まあ蒼天とかなかなか朝ですね、まあ距離も物理的な距離があってなかなか来れない方もいらっしゃいますね。ある時には、まあ、インターネットを通して教会、そして教会に向かってです、ね、私たちはなかなか一人で祈ろうと思っても祈れないです、ね、しかし心を合わせて祈る時に祈ることができる。教会はイエス様が宮を見をされた祈りの宮でありますね。祈りの場所でありますね。ですから私たちは教会に来て祈る、また教会に向かってですね、まあ、それはつまり、まあ、例え家で祈るとしてもですね、教会を覚えて祈るですね、いわゆる独りよがりの祈りにならないようにですね、教会のリバイバルと世界宣教ですね、まあ、今日も世界伝道センターであるが出ておりますですね、ジャナク宣教師がもう 前朝5時からの祈りをしてるのかな、じゃなくて毎朝5時から祈りが届いていますですね書いてありましたけどですね、まあ、やっぱ 毎朝蒼天で祈られているその祈りが宣教師のもとに届いているですね。教会の祈り、リバイバル、世界宣教やし、そして私たちと家族のために祈るですね。まあ、いろいろ祈ってるともうあっという間にですね、もう5分10分は過ぎていくのではないかと思いますですね。教会の祈りを下げていくです。エルサレムに向かって開かれた2番目にダニエルの祈りはどのような祈りかですね。家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がったと書いてありますね。いつもの通りですね。ですから神殿に向かってまた神殿でいつもの通り、いつも毎日祈っていたんですね。ですから毎日お祈りするということですね。ダニエルもそうでありますけれども、シャダルク、メシャク、アベデネゴもこのダニエル書を読んだら清い生活をしていたと書いてありますね。いわゆる今日礼拝だけ、日曜日だけですね、賛美を捧げ、祈りを捧げですね。いわゆるサンデークリスチャンではありませんですね。毎日祈っていく。皆さんが今日教会終わって家に帰ってですね、明日からの生活においても毎日祈りを捧げていく。ダニエルは毎日祈っていました。いつもの通り毎日祈っていくですね。イエス様もゲッセマネの園で、あの格闘的な十字架を取るための、私たちを救うための格闘的な祈りを、血の汗を滴らせる祈りを捧げたわけですけれども、ルカ福音書によるならば、あのゲッセマネの園に行くときに、いつものようにいつもの場所でと書いてありますね。イエス様にとってあのオリーブ山、ゲッセマネの園は何か特別の祈りの場所でありますけれども、何かあの時だけ祈ったのではない。いつも場所、いつもの場所でいつものように祈っていた。ですから大事な時に祈ることができたのでありますですね。まあでもですね、とは言いましてもですね、いつもの通り毎日ですね、そんな祈れと言われてもですね、いや私はもういわゆるですね、旧約における祭司ではありませんから、いや私はもうですね、サラリーマンをしてますし、私は主婦をしてますしですね、いや教職者が祈ればいいんじゃないですかですね。しかしダニエルはいわゆる祭司ではありませんでした。ダニエルはこの時何の仕事をしていたんでしょうかですね。ダニエル6章3節で、また王に損失がないようにするためにこれらの総督から報告を受ける大臣を3人その上に置いた。ダニエルはその一人であった。ダニエルはいわゆるですね、 国務大臣ですね、国土交通大臣かですね、財務大臣か分かりませんけれどもですね、いわゆる彼は普通の仕事をしていたわけですね。何か祭司として神様の御用をしていたわけではありませんですね。一般の今で言うならばサラリーマンでありますね。ダニエルはもう国を治める、そういったこの世の社会的な仕事をしながらも、いつもの通り日に三度と祈りと賛美を自分の神に捧げていたですね。いや私は仕事をしているから、いやそうではありませんですね。旧約ではもちろん祭司がその霊的な働きをしておりましたけれども、新約によるならばあなた方は皆祭司であるとですね。特にバプテストワゼラチは万人祭司、皆さんが祭司、霊的なその技をしなければならないですね。ダニエルはいわゆる国に仕えていたですね、一般のビジネスマンでありますね。それでも彼は祈っていた。年に1回ギデオン教会、あの聖書反復運動が来ますけれども、あのギデオン教会はもともと2人のビジネスマンがですね、どっかアメリカカナダでしょうかですね、ユースホステル、ホテルに来た時にですね、お互いですね、なんかそれぞれ祈っていてですね、あんたもクリスチャン、あ私もクリスチャンですね。でやっぱり私は仕事をしながら主のために働きたいということですね。2人のビジネスマンが始めたのがギデオン教会であります。神様はこのような生徒の祈りを通してですね、何か特別な人の祈りじゃない、いや生徒の祈りを通して神の御業を表してくださる。皆様お一人一人の祈りが神の国を動かしていく。あのコルネリウスがそうであります。彼は100人隊長でありました。いわゆる祭司でもなければですね、律法学者でもありません。コルネリウス一人のあのローマの兵隊の隊長でありました。とても忙しいでしょう。しかし彼は聖書に書いてあります、民に多くの施しをし絶えず神に祈っていた。軍隊の長でありますね。本当にそのような忙しい中にあっても、コルネリウスは一人の社会人でありましたけど、絶えず神様に祈っていた。ダニエルもそうです。国を治める本当に忙しい人でありましょう。しかしそれでも彼は毎日毎日祈っていた。そのダニエルを通して主は素晴らしい御業を表された。コルネリウスを通して主は素晴らしい御業を表された。何か特別な人を通し、いや牧師が祈ればいいじゃんですね、伝道師が祈ればいいじゃん、宣教師が祈ればいいじゃんではなく、しかし聖書はある意味本当にそういうのは生徒の祈りですね。ここでいわゆるビジネスマンですよね。ダニエルにしてもコルネリウスにしてもですね、聖書はたとえヤモメであったとしても、当時のヤモメというのはもう一番低いですね、本当に身分の人でありました。そんなヤモメであったとしても必要に頼めば天の父なる神様はその祈りを聞いてくださるとですね。ダニエルもコルネリウスもいわゆる一般の仕事をしていたですね。先ほど代表を起動していただいた川端玲香姉妹、もう彼女ももう本当に聖霊充満で祈りにしてやりますけれども、ご主人の川端和夫兄弟も本当に祈りにしてやりましたですね。一サラリーマンとしてビジネスマンとして仕事をしながら家に帰って夕食を食べてお風呂に入って、最初ですね、昔は糸島に住んでおられましたけれどもですね、そこからですね、夜食事してシャワーを浴びてお風呂入って、その後教会に来て教会に泊まって蒼天祈祷会に参加して、それから仕事に行くというですね、家を近くに引っ越してからは、引っ越してこられてからは蒼天祈祷会、水曜祈祷会、金曜リバイバル祈祷会、もうすべての祈祷会に参加して、ですからその生徒の祈りを通して神の国は動いていくですね。娘がケニアに地の果てまで宣教師として出ていくですね。ダニエルはいわゆる一般のビジネスマンであった、仕事をしていた。その中でもいつもの通りですね、毎日毎日祈っていた。オンドリ教会の教会員であるですね、ムンボンジュさん、それこそ韓国のですね、ソウル大学を出身して法学部を出身出て、その後外交官になってですね、もう超忙しい、超絶忙しいエリート外交官でありましたですね。大使になって世界各国を巡るですね。しかし最初はですね、サンデークリスチャン、日曜だけ礼拝を捧げるクリスチャンでありましたけれども、聖霊を受けたらもうですね、もう日曜だけでは足りない、もう毎日祈らないといけないですね。特に蒼天祈祷会が恵みの時であるとですね、もう祈りの時間を性別してですね、もう毎朝5時から起きて、オンドリ教会、ソウルにいるときはオンドリ教会、母教会に行ってですね、また海外にいるときにはですね、飛行機の中でもとにかく朝5時に起きて、神殿に向かって祈りを捧げていたですね。 そして素晴らしい恵みを受けていったのであります。私たちもダニエルのようにですね、家に帰るといつもの通りですね、何か危険な時だけ祈るではない、もう日頃ですね、安全な時ほどですね、祈らなければならないとですね、ユン先生がおっしゃる通りでありますですね。そのような祈りを捧げるものとなってまいりたいと思います。そしてダニエルは神殿に向かっていつもの通り、そして日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げていたです、ね、3度の祈りですね、まあ、ユダヤ教徒は午前9時、昼12時、午後3時、3回祈っていたんですね。ですから初代教会においても、先ほどありました初代教会においてもですね、やっぱり祈っていたから主の栄光が表されるですね。ペテロですね、あのペテロを見たら分かりますですね。ペテロは日に3度に祈りが捧げていたことがきちんと聖書に記されております。あのペンテコステの時には午前9時、ね、決められた時間に祈っていたんですね。また使徒10章のコルディレウスの家でリバイバルが起こった時には彼は昼の12時に祈っていました。また使徒3章で足苗のを癒す時のその足苗の祈りは午後3時に神殿に登る時にと書いてありますね。ですからペテロはちゃんとですね、ペンテコステコルディレウス使徒3章ですね、午前9時、昼12時、午後3時ですね、コルネリウスも午後3時の決められた祈る時に祈っている時に幻を見たです、ね、私たちは決められた時間に祈るです、ね、まあ、そうしないと私たちはもう祈りを忘れてしまうんですね、まあ、食事と一緒に食事を私たちは必ず食べる、日に3度食べるわけで、祈りもですね、まあ、今日ですね、せっかく御言葉をいただいたの です、ね、今日から明日から日に3度の祈りをぜひ皆さんです、ね、御言葉をいただいたの です、ね、祈っていただきたい。皆さんが祈るならば主は必ず皆さんの生活を守り祝福してくださるですね。いやそんな時間は正直ですね、もう私は忙しいです方もいらっしゃるからもしれませんですね。私たちは時間を何に使うのかですね、一番大切なことから使っていくわけですね。また好きなことから使っていくんですね。もし自分に趣味があれば、もし自分の趣味があったらもうですね、もう何でもですね、もう1時間2時間余裕でですね、もう過ぎてしまうですよね。でもそれ考えると時間がないと言いながらやっぱり何かしらに時間を使っているんですね。それを私たちは祈りに変えなければならないんですね。エフェソ書にあります通り、時をよく用いなさいです、ね、前お話ししました、時をよく用いなさい、これは時をあがないなさい、時間を買い取りなさい、ちゃんと時間を自分で性別しなさいです、ね、スマホを見てても5分10分あっという間に過ぎていく、インターネットをしても5分10分1時間2時間あっという間に過ぎていく、時間がないと言いながら私たちにはあるわけです。日に3度と祈りをダニエルは捧げていたから、その死の口から守られたんですね。うちの教会ではですね、午前5時から総点祈祷会が捧げられていますね。また夜はですね、7時半から水曜日、また金曜日は祈り会が捧げられていますね。また40日においては夜も捧げていますね。ですから、まあ 私もそうですね、まあ、時間を決めてですね、まあ、午前5時、昼12時、午後7時です、ね、この3回はもう絶対にですね、もうこれから祈っていく時間を性別しようと思っております。ダニエルがそのようにして勝利をしたからですね。聖書の通り私たちは信仰生活に励んでいくですね。時間をあがなっていく、主のために時間を作り出してまいりましょうですね。そして信仰生活に勝利をしましょう。私たちは敗北者ではなく勝利者にならなければなりません。どんなにサタンがやってきても勝利をするものであるですね。日に3度ですね、いつもの通り決められた時間にダニエルは祈っていた。これが本当に大切なことでありますね。佐藤正美先生がこのように言っています。祈ったり祈らなかったりすることはたとえ気づかなくても祈祷の一大破壊者であるです、ね。まあ、気分のいい時は祈ってですね、もうちょっと調子よりは祈らないですね。それは最もですね、祈祷の一大破壊者であるですね。呼吸や動脈が断絶しながら生命が保たれるように、祈祷による天敵生命の保持も同意義である、まあ、いろんな理由から多忙であったり、また怠慢であったりですね。祈祷の祈祷である進化はいかなる事情があっても変化を与えないところにある。どんなに忙しかったとしても祈っていく変化のない祈りです、ね、もうとにかく日頃の祈り、 変化のない祈祷がいかに恩寵を受けることができるかを学ぼうではないか。変化のない祈祷、まあ、いつものですね、まあ、朝5時からですね、祈ってリバイバル、世界宣教、癒し、私たちの救い、家族の救い、もう変化、ある意味変化のない祈りかもしれないですね。変化のない祈祷の中に、清き神の守護を見る。清き神の守護、守りを見ることができるです、ね。いつもの変わらないです、ね。祭壇の火は耐えさせてはいけないです、ね。旧約聖書にあります通り、祭壇の火を耐えさせてはならないですね。旧約聖書によるならば、祭司は祭壇にですね、朝と夕に香を炊かなければならないと書いてます。朝と夕に香を炊くですね。またですね、食材の捧げ物を悔い改め、毎日は悔い改めなければならない。悔い改めも朝と夕に捧げなければならないですね。また夕方に常夜灯を灯さなければならない。祭司には5つのですね、もうそういった仕事がありますね。で、祭司は5回祈るですね。ダニエルは3回祈るですね。祭壇の火は絶やさせてはいけない。変化のない祈祷は霊性の上り下りを救うのである。変化のない祈りってなんかですね、なんか変化のない祈り大したことないんじゃないかなと思うんですけど、いやそうではないです。日々の積み重ねの祈りが霊性のですね、また上ったり下ったりするのを救うのであるとですね。不変の祈祷、変わらない祈りこそ全生涯の絶えざる進歩を生むのである。そしてそれこそが祈祷の勇者であるとですね、佐藤先生はおっしゃっておられます。ですからとにかくですね、ダニエルのようにですね、まあ本当に仕事をしながらでありますけれども、日に3度の祈りを捧げるですね。平穏な祈りこそが、もう日々の祈りこそが私たちを救うものであるとですね、ユン先生もとにかくもうこの祈りの中でですね、四世中教会のもう祈りの勇者でありますけれどもですね、神が生きておられることを信じている人は祈ります。祈らない人は熱心に教会へ通っているようでも神が生きておられることを信じていない人です。厳しいですね熱心に祈らない人は教会に通って熱心に通っているでも神が生きていることを信じていない人です。祈らない人は牧師であっても不信仰者と変わりありません。そうですね、神が生きておられると信じるならどうして神の助けを求めないのでしょう。空腹の赤ちゃんが母の母乳を求めるように、あるいは幼い子供が親の助けをしたいを求めるように、弱い人間が神の助けを求めるのは当然霊的本能と言えるでしょうですね。ですから私たちはですね、もう祈りの勇者にならなければならないですね。もうこの本でも何度も何度も語られておりますですね。これはもうすごいですね、岩先生。祈りの時間を奪われることは信仰生活をする上では死刑宣告のようなものです厳しいですね祈りの時間を奪われることは死刑宣告、まあ、つまり祈らないとですね、もうサタンにやられてしまうからですね。真面目に信仰生活をしてきた人でも祈りの生活が怠惰になれば、春の雪解けのように信仰が消え去ってしまいます。祈らなければ信仰が変質します。そのため他の時間はすべて奪われたとしても祈りの時間だけは絶対に奪われてはならないのです。ですね、本当にもう祈りの人ですね、本当に祈りの時間を奪われるという方はもう死刑宣告と同じである。ダニエルはどのような状況でもですね、日に3度の祈りをもう祈ったらいけませんと言われても、決められた時間、決められた通り、いつもの通り日に3度と祈りを下げていた。私は口ではインマネルですね、先ほども日々主はそばにいますしですね、本当に神様はいつも共にいださると口では言っていますけれども、本当に主が共におられるためには私たちは祈って神の恵みを受けなければならないですね。私たちは今日の御言葉の通り、ダニエルの御言葉に従っていつもの通りエルサレム神殿に向かって日に3度と祈りと賛美を自分の神に捧げていた。このような信仰生活を送ってですね、皆様が死の口から守られて祝福されますように共にお祈りいたします。でもなかなか実際にはですね、まあ祈るのが難しいとですね、だからこそ私たちは先週もペンテコステ礼拝でありましたけれども、聖霊の恵みが必要でありますね。自分の力で祈ろうと思ってもやっぱりもう忙しかったりですね、もうあるいは多忙、あるいは怠惰、いろんなものが私たちを祈りから遠ざけようとするですね。だからこそ聖霊の取りなし、神様の霊の取りなしが必要である。今日のダニエル書6章4節、ダニエルには優れた霊が宿っていたので他の大臣の総督のすべてに傑出していた。 ダニエルは優れた霊、つまり優れた霊は精霊ですね。神の霊が精霊に満たされていた。ですからどうしても私たちは精霊が必要である。精霊に満たされて、精霊の翼が与えるときに、それこそ祈りの宮である神殿に行くこともできますし、その精霊の隣足の中で私たちはアバチオと祈ることができる。この霊、精霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。アッバ父よと叫ぶのです。私のおばあちゃんの野原光子さんもそれこそ精霊を受けて祈れない人から祈る人へと変えられました。毎朝5時の総点祈祷会、山が5時半だったでしょうか、6時からだったでしょうかね、総点祈祷会があっておりましたけれどもですね、とにかくもう何やっても総点に行くですね。決められた時間に神殿に行って祈る人へと変えられていった。そしてたくさんの祝福を受けていったですね。まあ、韓国で総天祈祷会で有名な教会といえばミョンソン教会という、まあソウルのですね、東側の方にある教会でありますけれども、本当に聖霊充満の教会であり祈りの教会であります。特に総天祈祷会、決められた時間に祈ってですね、とにかく朝集まってみんなで祈って教会が勝利し、また個人も勝利をしていく。今日の御言葉の通り、私たちはダニエルに習ってですね、祈りの人、祈りの教会となってまいりたいと思います。チャールズ・フィリー先生がおっしゃっております、リバイバルは偶然ではない。何か突然突如として神様は神様の技を起こされるのではない、起こるべくして起こるのである、生徒の祈りを通して起こるのである、皆さんの祈りを通して起こるのである。祈った教会には必ず勝利が訪れ、祈った生徒には必ず勝利が訪れる。これはもう霊的な法則であります。ですから神様は主導教会においてペテロを選んだ。なぜペテロが選ばれたのか、イエス様を裏切った人でありますけれども、聖霊満たされた人でありますけれども、やっぱり彼が祈りの人だったから、決められた時間に日に3度の祈りを捧げていたから。私たちも今日の御言葉を握りしめて、皆様が日に3度の祈りを捧げられて勝利をすることができますように、心からお祈りいたします。最後にですね、まあ日に3度ですね、分かりましたということでありますけれどもですね、まあそれでもですよね、やっぱりなかなかこう3度と言われてもですね、まあ私はもうですね、もう明日から3度もう祈るように、まあもちろんもうですね、もう何時間も祈ってはいますけれどもですね、決められた時間ですね、ダニエルを祈ろうとですね、まあ主にの前にですね、まあ誓っておりますけれどもですね、それでもなおなかなかですね、実際難しいよねとですね、まあ言ってしまうわけですけれどもですね、まあ佐藤正文先生がですね、その祈りですね、もうとにかくですね、まあ祈ったら勝利されますよと、ダニエルのようにですね、決められた時間に祈りましょうですね、チャールズ・フィニーのリバイバルは奇跡にあらずという理論に共鳴するのであるですね。その中でですね、佐藤松文さんはこのようにおっしゃっています。祈って悪い時はない、しかし祈祷の最適時間は朝である。最適時間朝ですよ、まあ、日に3度の祈り書いてあるんですけども、佐藤松文さんは日に最適な時間は朝ですよと、一切の始まらない前である、もう全て始まる前ですよ。祈祷を第一に置くところから 神第一の生涯が始まるのである。早朝の祈祷を始めると、なすべきことをなしつつあるという意識的喜びがまず静かに湧いてくるのである。早朝の祈祷を生涯の習慣とすべきであるですね。もちろん日に3度祈らなければならないんですけれどもですね、特にやっぱり一日の始めというものですね、早朝の祈り、皆さん朝起きてですね、何をするかですね、まあ、顔を洗うですね、歯を磨くですね、新聞を読むですね、まず神様に、まあ顔を磨くぐらい、顔を洗うぐらいいいかもしれませんけど、とにかくまず第一番目にですね、祈りの時間を持つですね。イエス様は早朝ですね、起きて祈られたことが聖書に記されています。イエス様も道との交わりがどうしても必要であったですね。イエス様をまちまち村を村を巡り歩く人気者ですから、もういろんな人がやってきても大変な状況でありましたですね。そんなイエス様も聖書は書いてあります、朝早くまだ暗いうちにイエスを起きて人里離れたところ、荒野、エレーモス、父なる神様おられる場所、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたですね。 とにかくもう時間を性別してですね、朝昼晩ですね、もう祈るのでありますけれども、しかもとにかくまずは朝であるとですね、無教会を作った内村勘三先生も一日一生、一日が尊い一生であるとですね、一日は尊い一生である、この一日、まあ今日も一日であります、明日も一日、明後日も一日、一日一日ですね、この一日一日を空費してはならない、虚しく用いてはならない、そして有効的にこれを使用するの道は神の言葉を聞いてこれを始めるにある。この尊い一日を始めるには神の言葉を聞いて始めるのである。一日の成敗、一日が勝利するか敗北するか、一日の成敗は 朝の心持ち、いかんによって定まる。朝どのような心で私たちが始めるか、内村勘三先生の言葉です。朝起きてまず第一に神の言葉を読みて神に祈る。核なくして始めし日の戦いは勝利ならざるを得ない。朝起きてまず第一にですね、まあ、スマホ見てニュースを見るとか、新聞見てニュース見るとか、インターネット見て何か見るとか、そうじゃなくて、まず第一番目にスマホを置いて、インターネットを置いて、新聞を置いて、神の言葉を聞き、そして神に祈る。核なして始めし日の戦いは勝利ならざるを得ない。よし、敗北のごとく見るも勝利たるや疑いない。敗北のように見ても勝利であると。まさに今日のダニエルも、もう禁令に署名されて、もう敗北のような状況。しかしそれでも、とにかく日に3度の祈りを捧げる。内村勘三先生も、とにかくもう3回祈ること大事だけど、とにかく朝の時間を性別しなさい。祈りの時間を性別しなさい。第一に神の言葉を聞いて神に祈る。もうこの日は勝利なんだと。もう今日は皆さん礼拝しておりますね。もう今日は勝利ですけれども、明日も明後日もそうしなければならない。そしてかかる生涯を修正継続して、一生涯、一生は成功をもって終わるのである。一生の成功は一日一日の積み重ねであると。一日祈って、じゃあもう今日祈ったから明日はいいかなではなくてですね、今日祈り明日も祈っていく。祈りは神様との交わりであり、クリスチャンとして最も大切しなければならない、性別しなければならない時間であります。神様との交わりなくして信仰生活の勝利はありえません。今日のダニエルは、日に3度の祈りと賛美を自分の髪に下げていたと書いてありますね。祈りと賛美、まあ、これ韓国語では感謝らしいですね、まあ、中国語も感謝かもしれませんですね。日本語では祈りと賛美と書いてありますけれどもですね、祈りはただ自分の願いを祈るだけではありません。主と交わり、そこには賛美があり、祈りがある、感謝があるですね。総天気祷告でも必ず、まあ、祈るだけではありません。もちろん聖書読んで賛美も必ず4曲祈ります、賛美を捧げますですね。ぜひ家にいたとしても一曲賛美を祈って、それ教会の祈り、個人の祈りと祈ったら、もうあっという間に時間はですね、経つのではないかと思います。私たちは今日のダニエル書の御言葉を通してですね、この祈りを通して勝利をしていく。いつもの通り、決められた時間に決められた通り御言葉を読み、祈っていく。神殿に向かって、神殿に集って祈っていくですね、そのような信仰生活に励んでまいりたいと思います。先週ポハンの喜びの教会から福牧先生と2名の生徒方が来られました。ちょっと門案で来られましたですね。2月に、ですね、まあ、1月にですね、中高生だったでしょうか、短期選挙に来られて、そして、ね、私と妻と子どもたち、またドンハイスイさんご家族でですね、ポハンの喜びの教会に行きましたですね。まあ、そこで、まあ、日本選挙セミナーでですね、まあ、少し短くですね、講演をさせていただいたんですけれども、まあ、そこで、まあ、水曜祈祷会でもメッセージいたしました。まあ、そこで、ですね、まあ、罪のですね、日本人としての、まあ、悔い改めを したわけですね。ですからもうその教会の、ね、谷牧先生のパク・ジンソク先生をもう感動されてですね、まあ、私のような、まあ、戦争を知らない世代がですね、ある意味本当に心からの謝罪をひざまずいて謝罪をしたことに対してですね、まあ、感動され、また一方では、まあ、イーキョフ先生のですね、その弟子としてですね、あの祈りを、あの格闘的な三角さんの祈りをですね、日本の教会の牧師がやっている、日本の教会やっているですね、まあ、非常に衝撃的だったようで、まあ、いつもなんか説教に断るごとに何か出てきますということを、まあ、おっしゃっておられたんですけれどもですね、まあ、6月に広島の、ね、教会に、広島箱舟教会 まあ、そこはもうその喜びの教会が派遣された牧師先生が牧会している教会ですけども、まあ、そっちに呼ばれ、また7月にもですね、広島の青少年の家でセミナーがあるからですね、まあ、そっちに来てほしいという、まあ、そういう、まあ、お誘いのですね、で、来られたのであります。で、まあ、喜びの教会の副牧師先生、まあ、いわゆるもう牧会担当牧師ですね、まあ、中心的なです、ね、喜びの教会実質的なですね、もう主任に次ぐ牧師先生でありましたけれどもですね、まあ、私、まあ、年齢は私の方がちょっと上でしたのでですね、まあですね、先生の牧会の秘訣は何でしょうかということをですね聞かれましたですね。日本で牧会するにはどうやったらいいんでしょうかってですね、聞かれたので、私はですね、まあ、結局もう祈りしかありませんとですね、それこそイーキョプ先生、私はもう韓国の先生方を尊敬しております、もうその弟子ですことを言いました。チョヨギ先生であったり、ユンソクジョン先生であったり、チョンピルス先生であったり、もう韓国の先生から恵みを受けてですね、指導を受けてきましたってお話しましたですね。チョンピルス先生のそれこそ教会は何で建てられるか、祈りで建てられる、もうこういう本があるんですってことをお話してですね、まあ、私はですね、いわゆる天国貯金、まあ、天国にですね、もうですね、下げ物をしたらもう30倍、60倍、100倍なんて書いてくる、いわゆる天国貯金という話をしますけれどもですね、祈祷貯金というのもあるのではないかとお話しましたですね。祈りを満たしていく、とにかく平素な時に何もない時にも祈って祈って祈りを満たしていくですね。祈りを貯めることが私たちの祝福、教会の祝福へとつながっていくです、ね。まあ、そのようなことを喜びの教会、韓国の牧師先生にもう恐れ多くもですね、話をさせていただきました。結局はもう教会は祈りで建てられるから、どうやって教会を牧会したらいいんでしょうか、もうそれしかない。黙示録で功が天に上げられるときに、生徒の祈りが天に上げられるときに、その祈りが満ちるときに火が下ってくる、教会も日々皆さんが祈ってくださっているから教会に恵みが注がれているのであります。皆さんが祈った分だけですね、祈祷貯金でありませんけれど、皆さんが朝に昼に夕に祈った分だけ天に功が積まれ、そしてですね、素晴らしい栄光が表されていくですね。ですからぜひ皆さんですね、時をよく用いなさい、祈りの時間をぜひあがなっていただきたい、買い取る皆様となっていただきたいところから切に願います。祈りの時間を作るためには犠牲を払っていく、自分の時間を神様の時間にしていく、一番大切なことのために時間を使うものとなってまいりましょう。その時主は必ず、神様が天使を送って主の口を閉ざしてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでした。そして最終的に誰予想はですね、私は以下の塔に定めるこの王国において、すべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない、最終的にはもうこの神こそが誠の神である、皆さんの祈りを通して主の栄光が表されるですね。ダニエルは何か特別な祭司ではありません。もちろん神様が選ばれた人でありましたけれども、いわゆる一般のですね、国務大臣でありました。これでルースも本当に忙しい百人隊長でありました。それでも時間を性別して祈っていた、そして素晴らしい主の栄光を表された。どうか皆様お一人一人が今日のダニエルのように、またコルネリウスのように日々祈るものとなることができますように、そして私たち一人一人は家族においても勝利を受けることができますように、共に祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日の御言葉を心から感謝いたします。ダニエルは家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の髪に捧げていました。主よ、私たちは今この終わりの時代、本当にサタンが私を愛する者を崩そうと構えております。しかし一方では本当に忙しい時代の中に生きておりますけれども、ダニエルのようにコルネリウスのように時間を性別して祈ることができますように。聖霊様、おらんでください。弱い者、愚かな者であります。聖霊様、祈り取り出し引き上げてくださいますように。そして本当に主よ、この我々の時代にあったとしても勝利の人生を歩むことができますように、主をお願いいたします。主は十字架において復活において勝利をされました。私は勝ち得て余りあると、本当にイエス様は勝利者であります。私たちも勝利の戦列に加わることができますように。イエス様の十字架において罪とその細胞から解放されます。イエス様の十字架復活の勝利を与えてくださいますように。この勝利が私たちのものとなることができますように。どうか明日以降も祈りの生活を送るものとならせてくださいますように、主をお願いいたします。今日の御言葉が私たちに成就することを信じます。主は必ず勝利を与えることを信じます。御言葉の成就を信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは